2021年5月9日第二手術の第一礼拝を始めます。賛美歌15番主の祈りを合わせましょう。主の祈り。天に召します。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いいたしたまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。講読文8詩27編です。朗読文8詩27編。主は我が光、我が救いなり。主は我が命の力なり。たとえ戦人栄を連ねて我をすぐるとも、たとえ戦いを降りて我をせむるとも、我一つのことを主に超えり、我これを求む。その栄を見んがために、主は悩みの日にその仮居のうちに我を潜ませ、岩尾の上に我を高く置きたもうべければなり。この家に我死の幕屋にて喜びの供え物を捧げん。我が声を上げて叫ぶとき主よ聞きたまえ。なんじら我が顔を尋ね求めよと、確 かかる御言葉のありし時、願わくは御顔を隠したもなかれ、汝は我の助けなり、我が父母母我を伏するとも、主よ汝の道を我に教え、偽りの証をなす者、荒びを吐く者、願わくは我を仇に渡して、我もし主の慈しみを、主を待ち望め、大しかれ汝の心を加藤せよ。聖書を拝読いたします。今朝の聖書の箇所はルカによる福音書1章の26節から38節、新約聖書の100ページです。ルカによる福音書1章26節、6ヶ月目に天使ガブリエルはナザレというガリラヤの町に神から使わされた、ダビデ家のヨセフという人の言い名付けである乙女のところに使わされたのである。その乙女の名はマリアと言った。天使は彼女のところに来て言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられる。マリアはこの言葉に戸惑い、一体この挨拶は何のことかと考え込んだ。すると天使は言った。マリア、恐れることはない。あなたは神から恵みをいただいた。あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。その子は偉大な人になり、意図高き方の子と言われる。神である主は彼に父ダビデの王座をくださる。彼は永遠のヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。マリアは天使に言った。どうしてそのようなことがありえましょうか。私は男の人を知りませんのに。天使は答えた。聖霊があなたに下り、意図高き方の力があなたを包む。だから生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれる。あなたの親類のエリサベトも年を取っているが、男の子を身ごもっている。神にできないことは何一つない。マリアは言った。私は主のはしためです。お言葉通りこの身になりますように。そこで天使は去っていった。そこまでです。お祈りをさせていただきます。恵み深き天の父なる神様、新しい誠実な明日、健康を支えられ、こうして皆様方と共に、また自宅にて礼拝を守っておられる方々と共に、心から賛美をお捧げできますことを感謝いたします。神様、過ぎました私どもの一周の歩みをお守りくださいましてありがとうございました。いつものこととはいえ、神様、あなたのことを忘れて過ごしてしまっていたこと、どうぞお許しください。イエス様の十字架と復活によって私どもは救われ、今生かされています。どうぞそのことを忘れずに歩んでいけますようにお導きください。新型コロナウイルスが収束どころか、私どもの思いもしなかった形に変化し、力をつけて今皆を恐怖の中に置いています。 感染して苦しんでおられても入院もできず自宅で耐えておられる方々が大勢いらっしゃると伺っています。またその方々に寄り添っておられる多くの医療従事者の方々もどんなにか大変なことかと思います。どうぞその方々のお心を癒してください。ワクチン接種の件もありますが、いろいろなことがなかなか進みません。神様どうぞこの現状をお覚えくださり、打開策をお与えください。そして一日も早く収束に向かいますようお導きください。神様、このコロナの中にあって越谷教会の幼子からご高齢の方までお一人お一人をどうぞお守りください。特に病の中にある方、悲しみの中にある方、悩みや苦しみの中にある方にどうぞ癒しと平安と励ましをお与えくださいますように。そしていつも私どもに元気を与えてくれている幼稚園と教会学校の子どもたちを応募くださり守ってください。背後で愛情を注いでくださる先生方、ご家族をも祝してください。これから石橋牧師を通して御言葉を伺います。石橋先生が力強く豊かに語られますように、どうぞ聖霊で満たしてください。そして聞く私どもの心にしっかりと御言葉がとどまり、今日から始まる一周の歩みが整えられますようにお導きください。いつも牧会をしてくださる石橋先生、棚橋先生、清水先生、鈴木先生のお働きとご健康を特にお守りくださいますように、この祈りと願い、尊き主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌216番、人心情を唱和いたします。人心情。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、よみに下り、三日目に死人のうちよみがえり、に上り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこよりひたりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。説教。 神にできないことはない、石橋秀夫牧師です。
越谷教会は不思議な教会です。時間に来て司会者がその務めを果たし始めると、まだですと、それをストップして、ビデオ担当の豊川さんの許可なしには礼拝は始まりません。面白い教会です。今日私は早く来ました。怒られました。司会者お願いしたが揃ってないからです。早く来ても怒られ、遅くても怒られ、結局は怒られています。非常に面白い教会で、この越谷教会が私は大好きです。納骨式などで霊園に参りますか。霊園に行くのが大好きです。墓参りではなくて墓巡りが大好きです。で、何が好きかと申しますと、お墓を見ていきますと、必ずキリスト者の墓があります。そのキリスト者の墓には、我は蘇りである、命である、この御言葉が記されている。それが多いですね。神は会えない。そこで御言葉が示されて、その御言葉に慰められる。たくさんの墓がある中で、キリスト者の墓から慰めが与えられる。その点では、墓を巡りながら、そのキリスト者の墓がそこに立っていることに、それを導いて慰められます。またお墓に来る方々が悲しみや苦しみを持ちながら、寂しさを持ちながら、絶望しながら来ている方々が、そのお墓を見て慰められる道が開かれること、まあ、そのことも同時に祈らされております。加藤恒明先生がルカによる福音書を書いておりますが、説教書を出しておりますが、その中に加藤先生が師と仰ぐドイツのボーレー先生の慰めという説教集の紹介がしてあって、紹介がされていて、その文章にも慰めが与えられました。その文章にこんなふうに書いてあります。ボーレン先生の、慰めというタイトルの説教集の中の言葉です。人間は慰めを必要としている存在である。ゆりかごに横たわる子供も、今自分の死を覚悟して自分の傍らの者の手をしっかりと握っている年老いた者も、慰めを必要としている。慰めを得るということ、慰めを得たいということ、それは人間にとって欠くべからざることである、とこんなように記し、そして慰めは必要である。その慰めとは何か、墓がいらなくなることだ、墓が いらなくなることだ。このように、記されている言葉を読んで大変慰められています。ルカ福音書を学び始めています。今日の聖書は、墓がいらなくなる命の秘密の物語、その始まりが今日の聖書に記されています。墓がいらなくなる命の秘密の物語の始まり、それが今日の聖書で示されているところであります。この命の秘密の物語は、本当に小さいことから始まるのであります。マリアの出産物語から始まっています。年は15歳か16歳と言われています。表面的には 過酷な人生の歩みをなすわけでありますが、その始まりは恐れと戸惑いに満ちています。マリアの住む社会では到底受け入れられない事柄がその人生の始まりとなるわけであります。到底マリアが住む社会では受け入れられないその人生の歩みの中に命の秘密が隠されています。主イエスの誕生物語は、おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます、この言葉で始まるのであります。28節を見ていただきますと、天使は彼女のところに来て言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられる。このように天使が語りかけるわけであります。お手元の資料に書いておきましたが、エンジェルという言葉はギリシャ語のアンゲロス。アンゲロスは告知者を意味しているわけであります。告知者。マタイ福音書は弓を使って神のご意志が示されます。主の天使が夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れずに妻マリアを迎え入れなさい。マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのである。マタイ1章20節に記されています。弓を使って神のご意志が示される、マタイの特徴であります。ルカ福音書においては告知とか教えとか導きとか守りとか、神の手段として天使が大きな役割を果たすわけであります。パウロの場合は良い意味で用いられてはいません。ローマ書の8章の38節から39節に、私たちは確信しています、死も命も天使も支配する者も現在の者も未来の者も力ある者も低いところにいる者も他のどのような被造物も、私たち主キリストイエスによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできません。まあ、死も命も天使も支配するものと、こう否定的な言葉の中に天使が出てくるわけであります。このことから明らかに天使は自由な被造物であって、神の技に仕えたり反対したりできるもの、そのような天使として受け入れられてきた。クラドックという中華新約学者の中華書の中に記されていることであります。ナザレというガリラヤの町に神から使わされた天使ガブリエル。ルカ福音書は天使が現れた不思議なことがあったということではなくて、天使が果たした役割、そのことに注目するわけであります。27節を見ていただきますと、ダビデ家のヨセフという人の言い名付けである乙女のところに使わされたのである。その乙女の名はマリアといった。乙女マリアのところに天使が使わされたと示されてくるわけであります。主イエスが誕生する時代のユダヤ教においては、婚約は結婚の始まりであります。マタイ福音書の1章の18節では、母マリアはヨセフと結婚していたが、2人が一緒になる前に聖霊によって 身ごもっていることが明らかになったと、このように記していくわけであります。二人が一緒になる前に聖霊によって身ごもったと記すわけであります。婚約をしていますが、まだ一緒には住んでいなかったということを示しています。婚約は親同士が幼くして交わす約束を交わすということがありました。マリオの場合で言われていることは、1年ほど前に婚約し、婚約してから1年間の準備の時を過ごす、これはユダヤ教の習慣でもあったわけであります。マタイ福音書にありますように、二人が一緒になる前にまだ一緒に生活はしてないのであります。一緒に生活をし始めて結婚が成立するということが示されているわけであります。マタイ福音書では苦しむヨセフの姿が記されます。ヨセフによらないでマリアが子供をはらんでいる。ユダヤ教の初回においてはこれは寛容化したことになります。寛容化したものは石打ちの刑に処せられるわけであります。密かに離縁しようと思ったとヨセフのことがマタイには記されています。マタイもルカも到底受け入れることができないものをさらっと記しているわけであります。神の命の秘密の物語は、人間には信じられないありえない状況の中にすでに始まっていくわけであります。親戚のエリサベット、彼は不妊の女であったと記されます。子供を産むのが不可能であった、もうその年齢では到底子供を産むことは期待できない。そのエリサベットが子をはらんで6ヶ月となった。不可能なことが現実となっているわけであります。マリアにおいても事情のようであります。婚約していますが、子供をはらむのは不可能な中にあります。不可能な現実の中に神のご意志が天使によって伝えられるのであります。神のご意志が伝えられる。28節の言葉、喜びなさい、すでに恵まれた方、おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられる、おめでとうという言葉で天使の言葉が語られていくわけであります。おめでとうと訳されている言葉は、喜びなさいと訳すことができます。喜びなさい、恵まれた方、この喜びなさい、恵まれた方、この部分もすでに恵まれた方と訳すことができます。すなわち28節の言葉は、喜びなさい、すでに恵まれた方、この言葉がマリアに天使によって伝えられていくわけであります。神のご意志が示される、神様のご計画の中に入れられていく、神様の恵みに包まれている、だから喜びなさい、すでに恵まれた方との言葉が響くわけであります。もう すでに神様のご計画の中に包まれて用いられていくわけであります。マリアは動揺するわけであります。29節を見ていただきますと、マリアはこの言葉に戸惑い、一体この挨拶は何のことかと考え込んだ。数度天使は言った、マリア、恐れることはない。あなたは神から恵みをいただいた。あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。その子は偉大な人となり、井戸高きこの方のことを言われる。神である主は彼に父ダビデの王座を下さる。とこのように語りかけられていくわけであります。エリザベットとマリアに起こったことは違いがあります。違いがありますが、基本的には一致している。その一致していることとは、神の創造の技のうちにもうすでに招かれて、包まれて、用いられている。このことにおいてエリサベットとマリアは一致しているわけであります。ルカ福音書もマタイ福音書も、私は男を知りません。34節でマリアは天使に言った。どうしてそんなことがありましょう、私は男の人を知りませんのにと戸惑いながら、マリアは応答するわけであります。この男を知らないマリアから男のことが誕生する。この特徴は、当たり前のようにこのことが記されているわけであります。神の ご計画は人間の理解を超えている。神の創造の秩序の中に神のご計画が進められていくのであります。神のご計画が進められていく、当たり前のようにこの出来事が記されていくわけであります。マリアは特別な娘ではありません。普通の娘であります。この普通の娘が神の子の母となる。聖霊なる神が下って、神の力に包まれて、マリアは聖なるもの、神の子と呼ばれるメシアの母となる。このことが示されるわけであります。普通の娘、母マリア、特別な存在ではありません。普通の娘、母マリア、神の子が、聖なるお方が身を低くして、普通の娘を母として誕生するのであります。神の命の秘密の物語は、神が否定される出来事の中に進んでいくのであります。マリアを母として誕生した主イエスは、十字架の道を歩み、そして処刑されるのであります。神の子が殺される、命の秘密の物語は、神の子が殺される、神などいないと否定される現実、殺されて墓に納められる現実、神からの慰めの道が完全に閉ざされるところで、神の秘密の物語が完成するのであります。神が否定される現実の中に、命の秘密の物語は完成いたします。主イエスは復活されました。墓からよみがえられたのであります。神が が神の大きな慰みを受ける場となっていくわけであります。墓が神の慰みを受ける場となっていく。神にはできないことは何一つありません。神にできないことは何一つない。37節の言葉であります。マリアはヨセフではなくてマリア、この一人の女性が神様の使命、それをしっかりと受け止めて自分に起こる出来事を受け止め、そしてイエスの母としての歩みが始まっていくわけであります。神にできないことは何一つない。人間は慰みを必要としている存在である。ゆりかごに横たわっている子供も今日自分の死を覚悟して自分の刀のもの手をしっかりと握っている年老いた者も慰みを必要としている。慰みを得るということ、慰みを得たいということ、それは人間にとって格別飾るものである。慰みは必要である。慰めとは何か。墓がいらなくなることだ。この言葉が心に響くわけであります。主イエスが復活されて墓が無力となったわけであります。主イエスが復活されて、主イエスがどなたであるかということが明らかになりました。墓は神からの慰みを指し示す場となったのであります。喜びなさい、すでに恵まれた方との御言葉が示されました。すでに神の恵みの中に私たちは生かされています。すでに神の慰みに包まれて私たちは生かされています。主イエスの復活の命をいただいて私たちは生かされています。神の命の秘密の物語、その完成の中に私たちは生かされている。私たちの人生のまず初めにあるものは神の慰め、神様の慰めに包まれて私たちの人生の歩みがなされている。そのことが今日の御言葉で示されているのであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、神様の命を私たちに注ぎかけてくださるその秘密の物語、御言葉から示され、心から感謝いたします。命の秘密の物語が、神様が徹底的に否定されるその中に完成していく、驚くべき神の救いのご計画が今日の御言葉に示されています。墓が神様の慰めを受ける場となる。墓がいらなくなることだ。それが慰めだと示されています。大きな慰めの言葉に包まれて私の人生の歩みがなされていること、何よりも復活の命を、主イエスの復活の命をいただいて生かされていること、心から感謝をいたします。この恵みをしっかりとかみしめながら私たちそれぞれの歩みをなすことができますように導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
賛美歌502番。捧げしましょう。
第一礼拝に集いましたことを感謝いたします。本日は神にできないことはないと題しまして、石橋牧師より御言葉を頂戴いたしました。神にできないことはないと信じたいと願う私たちですが、時としてあなたからの信じられないような恵みは、私たちにとって困難としか思えない時があります。どうかそのような時でもマリアのように御言葉通りこのみになりますようにと、聖霊によって答えることができますように私たちを強めてください。そしてその私たちに慰めを与えてください。たくさんいただいております恵みの中から一部を献金としてお捧げいたします。どうかあなたの御用のために用いてください。尊き救い主、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
正英540番引き続き祝祷と構想を持って礼拝を終わります。
全ての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことを全て守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりとがあなた方と共にあるように。アーメン。